おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
あの兄貴、スーパームーン見ましたか？
見た。すごいね。
すごかったですよね。
そう、あの正確に言うと、はい、昨日の満月は、うん、実は昼間だったんですよね。
昼間
というか午後、はい、2時半ぐらいが、まあ、一番丸い、うん、なので日本、僕らのね見えるところまで上がってくるときは若干
かけ始め
の一応時刻ではあったんですけど、はい、やっぱりねこの時期のお月様近くに見えるしでかいし、スーパームーンって言うだけあるなって。さっき実は朝ね、はい、沈みかけのスーパームーンねみんなでちょっと見ましたけど、はい、
そう見ましたね。大きかったですね。
ホワイトムーン、
そうホワイトムーン、そう見ました。
そうでね、朝さっきねあのオンエアでりなちゃんが言ってましたけど、はい、こういうだからこう空気が澄んでお月様が綺麗に見えるよねみたいな話ができるのも、はい、実は冬ならではじゃないですか。
ね、確かにね。
そうなんですよ。
この寒さがあってこそ。
そう。うん、僕もね正直ね寒いの嫌いなんですね。もともとは。
はい。
本当大嫌いなんですけど、やっぱりねこう冬には冬にしか見れない景色とか。これでねもう一年中ね夏とか春だったら多分富士山全然見えないわけですよ。
そうだ、そうですね。
この時期だからこそこう毎日ね富士山がこう静岡からねこう綺麗に見えるっていうのもあるし、でこの時期にこう新幹線で通過するね人たちが新幹線からみんな富士山見るとかね、もうそういう楽しみも寒いからなんです。
はい、そっか。
そう
ということで寒さも楽しもうと。
そう、寒い時じゃないきゃ見れない景色とか、はい、遊べないことを楽しんでいく、
う
ん、しょうがない、はい、
そう、
はい、ぐずぐず言わない、ね、はい、上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は日テレニュース24の記事から、うん、わさびおろし金、おろし面にはわさびの文字についてのお話でしたが、うん、私も気になるので鋼ザメを買ってわさびを食べたくなっています。
はい、まあそうですよね。あの商品開発のねストーリーというのは作るものではなくできるものなんですよね。なのでこう使う人の側に立って設定したゴールを目指してきちっと開発していくと人を動かすストーリーというのがきっと生まれてくるということなんですね。
はい、
うん、
前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は IT メディアビジネスオンラインの記事から、うん、磨けなくなったいちごスプーン、うん、メーカーが明かす現在の意外な用途という記事、うん、確かに私が子供の頃は使っていましたが今では家でも見かけません、
はいはいはい、
意外な用途があるんだなと思いテーマにしてみました。
わかりました。ではいつものようにねまず記事の内容から紹介していきましょう、記事ではスプーンの後ろ側が平らでボツボツがついていて、で先が割れている、まあ知ってる人にはおなじみのいちごスプーンですけれども、子供の頃はこれでいちごを潰して食べたという人も多いはず。いちごスプーンを日本で初めて開発したメーカーを取材すると、現在でも少量ではあるが生産を続けていた。そして、今はいちごを食べる以外にも用途があってそれで使われるケースが増えているというふうに今始まっているんですが、とある都市で40年近く、まあ、生花店を営む店主によると、かつては酸味が強くて小粒のいちごが多く流通していたので砂糖や練乳で、甘くして食べるお客さんが多かった。しかし最近のいちごは大粒になって甘さが増したので何もつけなくても十分美味しい、なのでそのまま食べる人が多くなったのではないかというふうに、まあ、分析していると。で新潟県の燕市でいちごスプーンを製造している、小林工業の小林社長もほぼ同じ見解なんですね。で最盛期には燕市内全体でも年間15から30万本の生産がされていたと推察されるが、今では年間300から600本ぐらいにとどまっていると。 小林社長はイチゴの食べ方が変わったのでイチゴスプーンの役割は終わろうとしている。しかしイチゴスプーンは介護食や離乳食を食べるシーンで利用されるようになり、食品をしっかり固定し潰しやすい形状が支持されている。まあイチゴスプーンは意外な形で生き残りそうであるというふうにまとめているんですね。
はい、
さてリナちゃん、今もイチゴに何かかけたりつけたりして食べたこと食べていますか？
私はですね、変わらず練乳をかけてます、はい、もうね、うん、昔からなんですけど、イチゴをもうまずは手に持って、
はいはい、
ちょっとパクって食べてもうそこにたっぷりかけるんです、
はいはいはい、
もうねイチゴの味というよりも練乳ですね練乳を食べてると言った方がいいぐらい、うん、いっぱいかけて食べる、はい、もうこれがねやめられない。
あこれ実はね、記事もちょっとあったんですけども、はい、練乳メーカーに森永さんとかね、はい、ああいうところに取材をすると、実はねその練乳の出荷量がなんか極端に下がってるってことはないっていうこともやっぱあるので、これやっぱりりなちゃんみたいなこう練乳ファンもねきっといるんだなということだと思うんですね、うん、はい、で僕もですね子供の頃はヘビーユーザーだったと思うんですよね、そのいちごスプーン、いちごは昔から僕大好物だったので。ただ記事にもあるように今はのいちごというのはやっぱ何もつけなくても美味しいということなんですよね、まあ、特にいちごの産地がすぐ近くにある静岡県内というのは特に美味しいいちごを食べられているんだというふうに思うんですね。で静岡県産のいちご、まあ、秋姫、紅ほっぺ、きらぴかと品種そのものもどんどん美味しくなっていて、さらにですね生産者の栽培技術というのもこう結構上がっているので、まあ、一番美味しい状態で流通していることが、まあ、静岡県の特徴なので、まあ、お得ということなんです。でただですね昭和の頃のいちごというのは甘みもありましたけども酸味が強かったこともありいちごスプーンと練乳はセットなので、多分うちの実家にもですね今でもいちごスプーンあると思いますが、やっぱり使っていないと思うんですよね。とはいえ意外な用途というのは他にもあって、うちではですね例えば針金 のクリーニングでもらうハンガー、これ形を変えてキッチンペーパーのホルダーにしていたりとか、あと保冷剤の中身をですね観葉植物の根っこに入れて水を補給したりとか、あとアロマオイルを混ぜて芳香剤にしたりとか、あと頑固な汚れを夜洗いするのに洗濯板がちょっと重宝していたり、あと湯たんぽがね見直されていたりと、まあ意外の用途って意外に多いんですよね、
う
ん、
全て、うん、まあいいものっていうかこう最新のものっていうわけではないんですね。
そうなんです。
やっぱりいいものはいいものとして残っている、うん、ということなんですね。ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは新しい用途というのを見つけるポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、使い方を限定して上昇ということになるんですけれども、
はい、
掃除機ができてですね、どんなにこう進化しても庭先や玄関の掃除ってやっぱほうきでしますよね。
そうですね。
そうなんですよ。台所に小さな洗濯板が置いてあると油でちょっと汚れたお布巾をですね、食器洗い洗剤で洗うのにもちょっと役立ったりするんです、うん、で古民家の建材の再利用とか、あとレコードの復活とか、まあ、新しい技術の進化で市場の一線から姿を消したものというのが次々と復活しているんですよね。でこのように、復活した商品というのは実はある共通点があるんですが、それはですね上昇ポイントも言った通り使い方を限定しているということなんですね。でいつもの掃除機は、掃除は掃除機でするけどここだけはほうきとか、あと DJ ラップのスクラッチにはレコードが欠かせないというようにですね、まあ他にも便利なものはたくさんあるし、それはそれでちゃんと便利だけども、これにはこのグッズじゃないとダメなんだよという限定的な使い方というのが実はこうあるんですよね。これ日本市場で盛り上がりがなくなって下火になってしまった伝統工芸品などの、まあ、機能とかですね、あと芸術性に注目して新たな機能とか価値、まあ、こういうことを積極的に発信しているのが外国人の方たちなんですよね今、うん、で南部鉄器の鉄瓶とか、あと銅製のねタンブラーとか、あと漆器なんかも外国人が発信している情報から日本市場で日本人の人たちがこう、復活再燃していくということっていうのも結構多くあるんですね。なのでぜひですね日本人も、まあ、いわゆる本物志向について改めて考えて、そのものがですね なぜ長い間存在しているのかということにもちょっと関心を持ってみるとますますこれからね面白くなってくるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
そうですよね、うん、なんかいろいろありますよね。
あるんです。
考えてみるとね。
そうなんです。
あの私以前洗濯機の話を電気屋さんから聞いたことがあって、
はいはい、
あのやっぱり昔ながらの二層式ってあれもやっぱり汚れが落ちて、うん、であのお水の、ね、量もあんまりこう使わなくて済むっていうことで、うん、やっぱり人気があるって言ってましたね。
この間ですねテレビで言ってたのは、
はい、
あのスケートの振り付けをとかをするときにね、はい、音楽流しながらこう振り付けするじゃないですか、
はい、
その時にこう iPad みたいなああいうやつだと、うん、あの巻き戻しとかがすごく大変なんだと。だからいまだに CD プレーヤーを持ち込んで今のところもう一回やってみようっていうとすぐキュルキュルキュルって戻るじゃないですか。
あ、はいはいはい、
そう、それのためにいまだに CD みたいなやつで使ってるとかね。
へえ、
そう、なんかやっぱり限定された用途っていうので役に立つものって結構あると思うんでね、うん、皆さんもちょっと注意深く見てみるといいと思います。
はい、う
ん、
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上、城主兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。